この2章のところには神殿建築の協力者のことが記されてあります。一節のところにソロモンは主の皆のための宮と自分の王国のための宮殿を建てることを命じたとあるわけですけれども、いよいよこの神殿建築が始まるということに対して、彼は3節のところに鶴の王ヒラムのもとに人を遣わして行ったとあるように、鶴の王ヒラムにこの建築の助成をお願いしたわけです。そして彼は4節のところに、ご覧ください、私は私の神主の皆のために宮を建てて、これを主に聖別し、その御前に香りの高い香を焚き、常にパンを備え、朝ごと夕ごと安息日と新月の祭りに、また私たちの神主の礼祭に全焼の捧げ物を下げようとしていますということを、この鶴の王ヒラムに語ったわけですけれども、見舞いに香りの高い香を焚くということは、これは祈りを表していると言われているわけです。また常にパンを備え、これは命の糧ということであるわけですし、イエス様自身が、私はこの命のパンであるということを言われました。そしてまたこの全焼の捧げ物を捧げる、これはもう生贄をもう完全に焼いて灰にする、それはもう全く献身、身を捧げていくということですけれども、ソロモンはもう朝ごと夕ごと、また安息日新月の祭りにこの全焼の捧げ物をするということを彼は言っているわけです。この神殿のためにこの助成をしてほしいということを、この鶴の王ヒラムに要請したわけですけれども、五節のところにはこの宮が壮大なものであり、そしてまたこの私たちの神は全ての神々に勝って大いなる神であるということを彼は証しをしているわけです。そしてまた自分自身は六節のところに、主のために宮を建てようとする私は何者でしょう、ただ主の前に香を焚くものに過ぎませんと、自らがへり下って、そして、鶴の王ヒラムに、お願いをしているわけです。鶴の王ヒラムはかつて、このソロモンの父ダビデに対して、住む家のための杉材を送る、協力を惜しみなくなした人であったわけです。そしてソロモンは続いて宮の建築、そしてまた宮殿のためにも彼はお願いをして、そして七節のところを見ると、終わりにダビデが備え、私のもとにいるユダとエルサレムの熟練した者たちも一緒に働きますということを言っているわけです。ただ単にこの相手に対してお願いをしているっていうだけではなくて、一緒に働く、その言葉は八節の終わりのところにも、もちろん私の家来たちもあなたの家来たちと一緒に働きますということを彼は言っているわけです。そしてまたそのことのために必要なものを提供する、それは十節のところに出ているわけですけれども、それで私は材木を切り出す者、木を切る者たちのため、あなたのしもべたちのために砕いた小麦2万コル、大麦2万コル、ブドウ酒2万バテ、油2万バテを提供しますと。もうこれはかなりの大きなものとなるわけですけれども、ソロモンは惜しげなく全てを提供するということを語っているわけです。そしてそれに対して鶴のヒラムは11節を見ると、主はご自分の民を愛しておられるので、あなたを彼らの上に立てて 王とされました。まあ、彼は異邦人であったわけなんですけれども、もう主なる神様の御心ということが分かる人物であったわけです。ですから十二節のところにも、天と地を作られたイスラエルの神主が褒めたたえられますようにと、彼はそのことを語っているわけです。そしてまた、この特にこの熟練した人物を使わす、それは13節に出てくるこの職人の長フラムという人であるわけです。このフラムは14節見ると、彼はダンの子孫の女を母とし、ツルの人を父としていてという言葉が出てます。実はこのユダヤ人というのは何かというと、一つの条件はこの女をダンの子孫の女を母としっていう言葉が出てくるわけなんですけれども、その血統から言うなれば、もう母親がこのユダヤ人であるならば、その子供はユダヤ人として認められるっていうことがあったわけです。まあ、このことについてもツロの王ヒラムは配慮をして、そしてこの神殿に必要なものを作らせるということをしたわけです。そして彼はこの14節の中頃を見ると、委ねられればどのような彫り物もどのような設計も行うことのできる人物ですというふうに、もう能力もある人であった、まあユダヤ人であり、そしてまたその能力のある、そういう人をこのヒラムは提供したわけです。そしてまたそういうことだけではなくて、17節のところにこのソロモンが、ダビデが行った人口調査、それは働ける者の数を調べるっていう時に、ソロモンはまたイスラエルの地にいる寄留者全員の人数を調べたとあるわけです。まあ、彼が用いたのはユダヤ人だけではなかった、そのユダの国に住む寄留者、すなわちも外国人であるわけです。彼が用いたのは自国の人だけではなくて、この寄留者をも用いる、まあ、もちろんそういう人たちは直接的にこの宮の造営に当たるということはできなかったわけですけれども、18節を見るならば、この7万人を荷を担ぐ者、8万人を山で石を切り出す者、そしてその指導する者たち3600人をこの指揮者としてこの寄留者の中から選ぶということを彼はしているわけです。ですから宮の建築に当たるっていうのは、もうイスラエルの人たちだけではなくて、寄留者も用いる、またもちろんツロの王ヒラムをも協力を頼む、もう全ての人たちがこの宮の造営に関わっていくという姿があるわけです。まあ、今日このキリストの体である教会を形成するという、私たちもまたさまざまな賜物があるわけですし、またそれぞれにおいて違いも異なるものもあるかもしれませんけれども、しかしキリストにあって私たちは一つである、そのことを覚えて、また私たちはこの教会が立て上げられていくものに協力することを惜しみなくなさせていただきたいと思います。